出エジプト記の2章を今日は学びます。この出エジプト、エジプトを出るということですね。なんでエジプトから出るっていうのかっていうことですが、それはヤコブの子供の一人ヨセフがエジプトに様々なことがあって、そしてエジプトに行っていたわけですね。そしてエジプトではその政治の最高責任者、王に次ぐような地位に就くことになった。これは創世記に詳しく書いてあることですね。で、アブラハムたちは本来カナンの方に住んでいたんですが、ヤコブたちもそういうことを住んでいたんですが、飢饉になって食物がなくなったということがあって、それで自分の子供のヨセフがエジプトにおるということが分かったので、そちらの方に移住をすることになったと。そうしてそこでですね、もともとこのヤコブの家族だけだったものがそのエジプトで広がったわけです。今イスラエル民族、ユダヤ民族同じように使いますが、それは全世界で非常によく知られているわけです。いろんな意味でですね、その元は冬広がったのはこのエジプトでですね、広がったんですね。これは出エジプトの1章の7節にあります。神様の約束の地であるカナンで冬広がったんじゃなくて、異邦の地エジプトで広がった。こういうこともですね、冬広がるとはアブラハムに約束されたけど、まさかその遠いですね、全く異民族である、そういうところで一つの民族になっていったんですね。それまでは家族だったわけです。アブラハムの家族、イサク、あるいはヤコブの家族でしかすかただの家族だったのに、非常に大きく増え広がったという、神様がなさることはいつも予想を超えているわけですね。神様はカナンの地、今のイスラエルのあの辺ですね、スカイとかガリラとか、あの辺りで行きなさいと、あの辺りに行きなさいと言われたのに、そこでなかったわけなんですね。そこでエジプトは非常に恐れるようになってですね、みんな滅ぼしてしまえと。ただし、このイスラエル人は非常に何か優れたものを持っているから、女の子は残しておけと。で、そういうことでですね、この遺伝的な良いものだけを受け継がさそうと。イスラエルの男子は場合によって敵対してくるかもわからんからみんな殺してしまうと、そういうことでこの一章の最後ですね、一章の最後、ファラオっていうのは、これはエジプトの王、こういうふうにファラオ、と言ってたわけですが、生まれたら男の子は全部殺してしまう、ナウルガミ掘り込んで殺してしまう、で女の子は全部生かしておくという非常に、独特な政治政策をすることになったわけです。でそういうことで、生まれた男の子はですね、大人の男の人は労働にさせると、労働させるから生かしておくと。だけど生まれた男の子は全部滅ぼして、そして女の子だけを生かして、そして、エジプト人と結婚をさせる、そしてこのイスラエル人の不思議な力の秘密をエジプト人に受け継がそうと、そういうふうに考えたというわけです。そういうふうにこのまま行ったら、このエジプトでせっかく増えた民族は滅んでしまうということだったんですね。で彼らの生活はだんだん厳しくなってですね、前の1章の14節、1章の13、14で、イスラエルの人々を酷使して、粘土やこねたり、レンガ焼いたり、この重労働をさせたわけですね、農作業もいろいろ。これはエジプトの方に行ったら本当に乾燥地帯なわけです。遠くから物を運んでくるって非常に重労働なんですけど、そういうようなことでですね、過酷を極めるという役でありますけれども、滅んでも構わないというぐらいだったわけなので、徹底してこの、11から、ちょっと書いてありますね、一章の11から。重労働を課して虐待をしたと。でそれでも不思議と、虐待されてもされても増え広がったので、ますますエジプト人を酷使するようになった。こういう非常に苦しい状況になって、しかも男の子はみんな掘り込んで殺してしまえという、 この広がったイスラエル民族全体がもう滅んでしまうという危機的な状況にあって、その時にモーセは現れたというわけですね。神様の民だったというんだ、神様が約束をした民だったわけです。それなのにこんなに苦しいことが起こっていったわけです。まあ、聖書はこういうずっと最初からですね、神に選ばれた特別な民だから安楽をして冬広がるとか安楽が続くというふうに言われていなくて、神様のなさることはしばしばこういうふうにですね、非常に特別な苦しい目に遭いながらも不思議とそこでですね、神様の恵みや祝福や力を感じる人たちが起こされていくという、まあ、そういうことは今の私たちも言えることで、神様を信じているから何も苦しいことや困難が起こらないというのではなくてですね、どうしてこんなふうに長い間このイスラエルの人もですね、こんな苦しい大変なことが起こるのかと、神様おるんだったらなぜ助けてくれないのかと思うようなことがずっと続いたんですね。だけど神様おらない、見捨てたんじゃなくて、ずっと神様を導いておったわけです。で、この2章もですね、これは子供が読んでも、その筋だけであれば子供が読んでも分かるような内容で、子供の日曜学校のテキストなんかには必ず絵入りで載っておったり、聖書物語、子供用の本が必ず載っているわけですね。ちょっと読んだら面白い風変わりなことが書いてあるから、子供でも分かるということでですね、男の子女が可愛かったのを見て、みんな投げ込まないといけないんだけどですね、あんまり投げ込むにはもう不憫だからと思って、3ヶ月置いとんたんだけど、もう泣き声も大きくなって、いよいよもう隠せなくなった。だけども諦めて、投げ紙にそれを放り込むとか、誰かに言うんではなくって、精いっぱいこのお母さんはですね、わざわざパピルス。パピルスっていうのは、このエジプトのナイル川付近に生えてる、カヤツリグサ科の、まあ、2メートルぐらいまで大きなものですね。これは淡路島のファームパークに、これは実際に水辺にこう生やしてありますけどね、一部、大きなパピルスという植物なんですね。で、このパピルスので作って、しかもアスファルトっていう、今はアスファルトといったら道路舗装に使うということですが、これは油田地帯に地方に湧き出てくる石油が元のこういう種の化学物質なんですね。で、エジプトそのものは石油なんかはあまりないわけなんですけども、イランの方には非常にたくさん、イラン、イラクですね、だからそういうイラン、イラクの方から持ち込んだりするのがあったみたいですね、この地方には。で、それにこの油状の物質、アスファルトとか、まあ、ピッチとかそういう似たようなもので、天然のものですね、そういう油状のもので防水をして、まあ、こんな風に、ですね、精いっぱい工夫をして、誰かが、まあ、場合によってはですね、見つけてくれるかもしれないと、まあ、諦めなかったということです。そしてそのお姉さんもですね、どうなるかとずっと見ていたと、まあ、普通ならそのまま流れ去ってしまうわけ、その死んでしまうわけですね、そんな川に流したところで。だけどこれは神様の見てがあったからですね、ちょうどファラオの王子が水浴びにしようと川に降りてきたときに、侍女たちが川岸をその王女に使えるためにここら辺に行き来してたら、たまたまそれを見つけたというわけです。で、これはヘブライ人の子だと王女が思った。普通だったらヘブライ人の子は全部ナイル川に放り込めと、これはイスラエルとかいう、今この3通り言い方あるんですね。イスラエル人と言ったり、ユダヤ人と言ったり、ヘブライ人と言ったり、みんな同じことを表しているわけですが、ヘブライ人の子供だったらこんなん育てられないと、王様がですね、みんな殺してしまえと言うんだから、そんな風な子供を育てることは普通は考えられないんだけれども、この王女の心に神様がそのように動かされたということですね。ね、滅ぼしておいて一番の敵対者であったわけです。敵対者の娘さんが、王女が助けると、まあ、こういう見つかるということも誰も思わなかったし、本人もですね、もう王も王女も誰も予想しなかったこと、そういう神様がなさるということは、どんなに考えても人間はもう全く予想もしないような道筋を作って起こされるということは確かにあるわけです。 そういうことが今の私たちにも大きなメッセージになっていることなんですね。でこれは物語小説みたいに読んでしまってですね、昔のおとぎ話みたいに読んでしまって、あ、昔こんな面白い話があったんだったら何の意味もないんですね。そんなことあったら作り話に同じことです。で聖書の場合は他のいろんな伝承伝説童話みたいなものと全く違うのは、それが書いてあることはそのまま霊的な意味に置き換えると、そのまま今の私たちに当てはまってくることばっかり書いてあるんですね。今最初に言ったように神様を信じてるからって困難なことに出会わないのじゃなくて、そして神様を見捨てそうでもない、時が来たら、神様の時が来たら不思議な方法でその逃れの道、救いの道が備えられていくんだというわけですね。で本人も誰も周りの人も全く考えられない道をもう神様は無から有を作るんだから、そういう不思議な救いの道筋を作られるということです。それはもう今の私たちもそのまま当てはまることなんですね。でまあ、こういうような道がないところに、絶対ありえないと思うところに道を作ったというのが、これはまあ心の中の一番深いこの罪のようなこと、それが清めたり許すなんていうのとは道がない、どないしよったって誰もできないことです。自分でも許したり清めたりできない、他人の罪をどうこすることもできない、心の中の世界をですね、顕微鏡で見れば見ることは絶対できないわけですから、どれほど罪があるのか自分でもわからない、そんなも取り除くできないわけで、そういう道がなかったところにイエス様がこの道をつけられたんですね、神様によって。そしてそういうものを許したりするような道が作られたという、死んだらもう道がない、終わりだと思っていたのが、それが死んでも蘇るという道をキリストを通してそれも与えたということなんですが、そういうことも同じなんですね。もう道がない、ダメだと、そういうところに予想しなかったところに道を備えろというわけね、これだから私たちもこれいよいよ道がなくなったと思ってもですね、こういうことを希望して待ち続けるということができるわけです。まあ、それとそういうことが今の私たちに対するんですが、そうして、まあ、王女がですね、このお姉さんの方もずっと見てたっていうんですね、もうこの赤ちゃんの申し出。そして、まだそれほど遠くに行かない間に、流れていかない間に見つけられたから、早速その子の姉はですね、その王子に直接積極的にはですね、この子に父を飲ませるヘブライ人の馬がおるからとか言ってですね、ここの場合見たら分かりますが、お母さんなんですね。お母さんと言ったらもうそれはいけないから馬と言ってですね、そして不思議なことに、この実際の母親を捨てたのにですね、それを敵対するはずの王の王女が助け出して、そしてそのように母親のところで育てらせるという費用まで、王女の方が持つとかいうことになったと思います。まあ、こういうふうに神様が誰かを救おうと思う、民族を救おうと思って、全く予想しない人が使われるということなんですね。しない道や方法、人間が使われると、本当に思いがけないことが起こるということですね、ことです。でそれから長い間、成人までもう20年、全く書いてないわけです。何が起こったか全く分からない。これは10回という映画では、まあ、こういったことを非常に劇的に表して想定しておりますが、映画だけを見ても宗教的な感性というのはですね、そんなに養われないわけなんですね。あれは非常にこうスペクタクルという、非常にドラマチックにしてですね、観客はあれも莫大に金作ってるわけです。だからその金がもっと返ってくるようにしないかんから、まず見て面白いっていう観点からしてるわけなんですよね。いいようにするかっていうのは、どうしても莫大な金作るかって。そこに出てくるようないろんな人たち、みんなエキストラで雇ってるわけですよね。で、行進していく砂漠行進の動物はそんなもんでいっぱい連れてきて、砂漠地帯まで連れて行ってですね、そういうこと、一回だとダメなんですよね。練習しないといけないわけですよ。まあ、私は今なんか大河ドラマってほとんど全然もうこの10年も20年見たことはないんですけども、たまにちらっとこう番組を切り替えたりするときにですね、録画の関係でちらっと見たりするけど、ニュースを見るときにですね、ちょうど何かの切り替えのときだけちらっと見るぐらいですけど、ちらっと昨日たまたま私がニュースを録画を、ニュースは私どうしても金髪の関連もあるから見ておかないといけないから、ニュースだけ録画してるんですけど、 そしたらもうすごい勢いでなんかあの刀を振るって殺し合いみたいにしよったんですよね。ああいう場面をしょっちゅう作らないと見ていないからなんですね。でそのためにものすごい練習してるわけです。あれだけの場面をすると服も着せて、この脚本家はまずこのあなたをこうしなこうしなさい、で監督をこう、もうこの場面の設定がそこまで連れていかない感じですね。服を着て持って行って、そしていっぱいこの破れたようなもういろんな格好をさせて、そういうのを私はそういうのをさっとその背後の準備はそんなことを思い出してしまうから、ああいうようなドラフトやっぱりも引き込まれなくなってしまってるんですね。まあそういうことを思います。で自分もそういうことをやったことがあるからなんですよね。あれロケのところに学生の時のアルバイトで何秒練習するんですよ、合戦班でほら美学のあの広大なところに一般の人が挟まってわーっと走っていこうわけですよね。パンパンと歩きます。でそれやったら長いことまた待ってないかも、また準備し直してまたわーって、そんなこと何時間も変わってくるからするんですよ。見てる人ほんのちょっとですよ、その場面は。わーって。だからある場面の中にどれだけこの、まあ、チャンバラする人もですね、いっぱい練習してるんですから、危ないんですね。実際に死ぬ人もおるわけですよね、練習の時に。誤って殺してしまう。で、まあそういうふうに、まあ日本の場合、何でもそうですけど、ドラマって見させないといけないわけですよ。だからすごい費用もかかって、それがどれだけですね、こういうふうに神様の真実な心を要請するかって、こんな感じで作られてないわけですね、多くの場合。まあ特に日本の場合そうです。ちょっと余談になりましたけど、そういうことで実会の映画を見て私なんかも印象には残ったけど、全然神様横と真横で全くそういう方がなかったわけです。あんな面白いこと本当にあったのかなとかですね、すごいびっくりするようなことやなと、あそんな風に映画面白いを作ってやるなというぐらいで、だからこの聖書に関心を持つようなことも本当になかったですね。それはたまたまこの連れて行ったがこの先生がですね、学校で行ったわけです、予選会で聖書の解説でもしたらこんなところあるんだと言えばそれは別でしょうけどね、そんな一切ない娯楽のために言ってる感じですから、まあ、そういうことで聖書の内容っていうのはそういう楽しませるために書いてないということです。絶えずですね、私たちに今のメッセージとして書いてあるんですね。そこが非常に大きな違いです。で、この成人した時どうなったかというとですね、途中の若い頃は本当に不思議なぐらい一つも書いてないんですね。その小説とかなんかだと当然少年時代こうしたこうしたといっぱい書いて面白く書くわけなんですけど、子供の時もうすぐ話してたんだろうかなんて普通の意味では関心がありますけど、そんなことは神様の方の目的としてそのこと書かなくていいといういきなりことになったと。そうしたらですね、まだずっと20年経っても重労働続いてたわけですね。そしてたまたま一人のエジプト人がこの同胞であるヘブライ人というのは本来モーセは最初は分からなかったわけですね。自分がユダヤ人、ヘブライ人の子だ、王子だとして育てられとったわけです。だそのまま回っていったら次の王様になれたわけですけど、ある時のほうで分かったわけです。でそれは映画なんかではそのある時に分かったっていうのがそういう画面に出てきまして、ここではいつ分かったかも書いてない。ある時に何かのことでですね、誰かが言ったかなんかで分かったわけですね。自分は本当は言った時にないんだと。まあ、そういうことで同胞って書いてあるのも、このことが起こった時には自分はもうエジプト人じゃないと、でヘブライ人が痛みつけられとったと。でモーセ辺りを見合わせて王子なんですね、この時、誰もいないのを確かめてエジプト人を撃ち殺してしまったと。それは同胞のヘブライ人が非常に苦しめられてるから、それを助けるためだったわけですね。でところが今度はヘブライ人どうしたと、先のところはエジプト人がまあ散々こう使ったり虐待してたんだけど、ヘブライ人同士が二人喧嘩してどうして仲間をするのかと。で悪い方をもうたしなめたら誰がしたのかといってですね、その悪い方は非常に、この悪い人間だったようですね。こんな腹黒い心があったから、あこんな風に私を殺すつもりなのかどうこうして、そしてまあモーセはもう自分がもうこれは知られてしまったと。エジプト人をですね、エジプトの王子であるのにエジプト人を殺して実はヘブライ人だとそんなことを知れ渡ってしまったんだと思って、でファラオも確かにそのことも知ってしまった。でモーセは殺そうと王子として育てられたんですね。でこの時その育てた王子はどういうふうになったのかも一言も書いてないわけですが、それでミディアンっていうのはどこかっていうことなんですが、地図で見たら分かるんですけどですね、ミディアンっていうのはもうすぐ近くではないわけですね。 地図がある人はちょっと見ていただいたらいいんですけど、ちょっと待ってください。あの、この反対側にあるでしょ、シナイ半島の。エジプトからだとこれ相当遠いわけなんですね。シナイ半島のすぐ東側にある。それと次のページもありますけどね。次のページもありますかね。ですね、シナイ半島の赤羽湾を航海挟んだ、赤羽湾を挟んだ東側の対岸にありますから、エジプトから見たらなんかとてつもない距離なんですですね。だからミディアンと簡単に書いても非常に遠いところまで、もうこれはこの点もですね、ここではエジプトのファラの手を逃れてミディアンにたどり着いたってありますが、これはすごい長い距離で、とても普通なら生きていけない、うん、だからあの映画ではこの点をよく出してたら、砂漠の中は本当に死に物狂いで逃げていくというですね、もう倒れてる、もう倒れ、もう死ぬかと思うようなところをたど通って必死で逃げていったんですね。ね、まあ、こういう地名っていう場所っていうのも知っておく必要があるのは、すぐ近所5キロや10キロではないわけなんですね。でしかもこの全くの砂漠ですから、本来このとこまで逃げていけないようなぐらいの距離なんです。まあ、エジプトの勢力は非常に大きいからですね、遠くまでとにかく行かないと、この王がですね、猛暑を殺してということになったら、これ逃げられないということで、まあ、必死でも行ったみたいです。そこにはもう何日も何日どこもかかるわけなので、まあ、そこの過程ではですね、何かの不思議な助けなんかなければとてもいけない距離なんですね。まあ、とにかくそういうことです。そしてもう本当にここで死んでしまうところだったんですが、まあ、かろうじてたどり着いて、この水があるところで、たどり着いておったところが、これは実家の映画を気がやってもってみたらですね、この非常に大変な砂漠を越えていくというのがよく出ていますで、そこに妻子がたまたま娘が行って水を汲むという、まあ、この井戸というのはなかなかないものだから、井戸を掘るのは本当に昔は大変だったわけですね。掘っても掘っても掘り落ちてしまってですね、ここは掘れないわけです、今ね、機械がないから。で、掘ったところで水がない場合もある。そこで遠くまで水を汲みに行くっていうのは、今でもアフリカなんかではよくあることですね。で、1時間に今度男が来て、娘たちを追い払ったと。せっかく遠いところまで春場に水を汲みに来たのにですね、その乱暴な男どもが追い払ってしまったと。で、そこで、モーセが非常にこの、休息をして力を取り戻したようで、そして娘たちを救ったと。そこで、この娘たちがお父さんのところに行ったら、どうしてこんなに描かれたと言ったら、一人のエジプト人、まあ、エジプト人の夫妻しとったからですね、直してくれた。で、お父さんはどうしてその娘さんを助けてくれた、娘たちを助けてくれたということで、それで呼びに行って、そして、モーセはもうそこでおろうと。まあ、こういうふうに王子だった人がですね、エジプト人として育てられ、そして、ヘブライ人を助けようと思ってしたことが、それがですね、結局ヘブライ人が助けようと思ったヘブライ人によってですね、いわば、ばらされて、そして命からがら逃げていく。もう本当の不思議なことですね。敵対する人の王女によって救い出されたわけです。それの今度は同胞の人のためにしたの、同胞の人によってそういう罪をされたということもあったりですね。で、ね、ここでも自分はエジプトへ帰っても殺されると。いうことで、まあ、ここでとどまろうとして、で、自分の娘のツッパラという人をモーセと結婚した。このモーセの奥さんのことに関しては、あとはもうほとんど出てこないんですね。モーセのこの奥さん、ツッパラのこととか、あとでちょっとだけ出てくる、その子供とのことも、ちらっと出てきますが、まあ、子供もどうなったのかは全くわからないんですね。神様がこういう特別にある使命にした場合にはですね、家族ももろともにそういうことは、様々な困難な運命で で長い年月が経ってエジプトは死になってあります。でこれはですね、長いって言いますけれども、モーセがこれ成人した頃ということは20歳ぐらいで、それがまただいぶ経ったということですね。5年10年もっと経っただろうと。で、そのまた、まあ、これ何年とは書いてないんですけども、かなりの年月が経って、さらにイスラエルの人は苦しみ叫んだ。モーセ生まれる前からそうだったんですね。でそこでですね、その長い何十年か、やっとこのように、神様はその嘆きを聞いて、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こした。顧みに心に留めたと。ここで何度も似たような言葉が書いてあります。ですね、まず神は嘆きを聞いたと。あるいは思い起こした。それは顧み、あるいは見たということ、これは単に見るということを顧みたとしてあります。ですね、イスラエルの人々を見たんだと。実際見た。そして、心に留めた、まあ、こういうふうに何通りかの表現で書くように、神様の時が来たということなんですね。そして、その数奇の運命をたどったモーセを用いて、その民の民をエジプトから救い出す、まあ、こんなふうにですね、神様の時っていうのは非常に長く人間から見たらかかる時があるですね。ずっと叫び続けておったわけです。だけど外見的な何にも神様助けてくれないように見え続けた。だけどもそれでもイスラエルの人たちはですね、諦めないで叫び続けた神様にですね、そういうことをですね。でこれは人間の立場から見たら、そういうふうにやっと聞いてくれたということですけど、神様ずっとこの計画が現れたというわけですね。この特別な使命にモーセを当てるためにですね、他の人は誰も経験しないような困難な旅、困難な生き方をモーセはここで経験したんですね。モーセという本当に死ぬとこだったわけです。いや、自分が本当に良いことをしたのに、それがかえって自分にも大きな災いになったりするわけですね。この世っていうのはそういうところがあるわけです。でこれからもしもそういう目にもっと合うわけですけど、そういう非常に前もって大きな試練に出会わされたというわけですね。で、神様を信じるときにいろんな苦しいことが起こっても、さらにその試練を用いてですね、ある役目を果たすがために、神様は苦しい目に合わせるんだと。まあ、そういうことがこの3章以降のモーセがはっきりと神様に召されるまでですね、人間の力で自分の同胞のために助けてやろうと思っても、またすごい力で跳ね返されたような感じになったんですね。同胞のためにと思って悪いことをしているエジプト人をやっつけたんだけれども、そういうような方法では全くどうにもできないで、かえって自分が遠くまで命からがら逃げていくしかない。まあ、こういうことも今の私たちでもそうですね。自分の力で誰かを何とかしようと思うと何にもならないと。さっき余計なお世話だと言われる場合もあるということですが、神様の力が働くと本当の意味で、相手の人にも良いことが働くということがあるということですね。で、この神様の契約ということはちょっと分かりにくいことなんですが、これは大前の創世記にあったことが あるわけです。24節目ですね。創世記の24章というところにあったんですね。アブラハムのだずっと前のところです。22章のですね、16節から18のところ、32ページの 旧約聖書創世記の22章の16から18のところで、これはアブラハムに、言ったことです。約束した。私は自らにかけて誓う、約束するというわけです。自分の一人子イサクですらも神様のために捧げようとする。そういうことははっきり分かったから、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やす。あなたの子孫は敵の縄文を勝ち取る。敵を攻めてきても、それに対してですね、敗北しない不思議な力で、地上の諸国も全てあなたの子孫によって祝福する。これはもう本当にですね、アブラハムっていうのはキリストよりも1700年、今から3700年ぐらいも前だろうと。ですから3700年って言ってもどのくらい、日本の場合は2000年前でも全くわからないわけです。何も書いてもんがない。そんな昔からですね、このアブラハムの子孫が全世界に影響を及ぶっていうことを言ったわけですね。で、このクリスト者っていうのもアブラハムの霊的な子孫になるわけです。で、確かにこのように地上の諸国民は全て、全世界の人たちがこのアブラハムが信じたように唯一の神信仰によって祝福を得てきたと。このことがもう一度事実となってきたので、聖書のこの見通す力っていうのは本当に不思議なほど大きいんですね。こんな遥かな昔に言われたことがずっと確かに実現してきたわけです。ユダヤ人だけでなくてですね、特定の人だって全世界に。で、この約束なんですね。そういう神様がですね、滅ぼさないで、かえってですね、それをもう増やしていくんだと。これは霊的な子孫も含めて増やしていく。で、そのことをですね、やっとここではっきりと目に見える形で神様はなされるんだ。で、神様もひとたびこういうふうに良いことを約束されたら、消えたり、途中で取り消したりしないということですね。その約束を現実の世界において、ね、実行する。それも三章から出たこと、そういう形になっているわけです。そういう意味に、この二章は、表面的に読んだら、これも子供でも分かるようなことですけども、その中にあるいろんなことが私たちにも当てはまるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。